おはようございます。私は聖著ね本部講師の飯田正代です。本日は聖著ね総裁谷口正信先生がお書きくださいました今こそ自然から学ぼうというご著書をテキストに自然と共に生きる生活というテーマで話をさせていただきます。私は昭和19年生まれです。戦争中の大変な時期に生まれてきたわけで、そんな中母は私を育てるのにとても苦労したことと思います。小学生時代のおやつはいつもさつまいもでした。食事は常にお芋の入ったご飯か、大麦の入ったご飯で、白いご飯食べるのが夢でした。また着るものは母の手作りで、1年に2回だけお正月とお盆の時に作ってもらっていました。母は和裁が得意でしたが、洋服については身を見まねでミシンを踏み、私たち4人の子供に手作りの服を着せてくれていたのです。お正月の着物は、母や祖母の着物をほどいて作り変えて着せてもらっていました。セーターは小さくなったものの毛糸をほぐし、夜鍋しながら編み直してくれました。着物なども全部ほどいて一枚ずつの布にばらし、洗って長板に貼って干す、洗い張りという方法できれいにしてから、また縫いなしをして使っていました。どれもとても手間のかかる仕事ですが、物を大変大切に使い、決して捨てることなどしなかった時代でした。そのような時代から世の中は急速に近代化されていって、ご飯を炊くのも洗濯をするのもすべて機械がやってくれるようになりました。便利になることは決して悪いことではないのですが、せっかく短縮された家事の時間も、テレビやゲームなどの普及によって、逆に機械のために時間を取られてしまうという困った現象が起きてきました。また情報過多のために悪い情報もたくさん流れ、事件を真似する犯罪者も増えてきて、便利な世の中は決していいことばかりではないということも分かってきましたね。田舎の母はかなりの高齢にもかかわらず、午前中は必ず畑仕事をして野菜作りをしています。それに今でも夜は編み物をしたりと、本当によく働く人で、病気などしたことがないのです。自然の中できれいな空気を吸いながら、土いじりをして自然と共に生きていることが長生きの秘訣ではないかと思います。私が20年前に現在の藤沢市に引っ越した頃は、駅から家まで歩いて20分ほどの道のりでしたが、その半分ほどは明るい道で、後の半分は畑や雑木林、街灯も少ない。大人でも夜は怖いなと思うようなところでした。それが20年の間にどんどん開発が進み、みるみる畑や林がなくなり、マンションや住宅が建ってきて、環境が変わってまいりました。かろうじて我が家の西側の小さな雑木林だけは保存樹林指定区域になっていて、まだ残っているため、鳥の声やセミの声で癒されております。私たちが森林浴やハイキングに行って心が癒される思いがするのは、人間も生物の一種で自然と共に生きるように作られているからだと思います。しかしそんな自然が最近崩壊し始めてきて、非常な危機が迫ってきています。テレビでも毎日のように地球環境が破壊されつつある様子を報道するようになりました。そのような地球環境を守るため、聖著ね家ではいち早く平成13年に環境マネジメントシステムの ISO14001 の認証を取得するなどして、積極的に環境保全活動に取り組んでいます。平成19年には聖著ねの布教・伝道の拠点である各県の教科部をはじめ、国内すべての事業所で、ISO14001 の認証を取得いたしました。本日のテキストであります、聖著ね総裁谷口正信先生のご著書、今こそ自然から学ぼうの328ページから329ページには、宗教法人聖著ね家環境方針が掲載されていますので、朗読させていただきます。地球環境問題はその影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーもすべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。聖著ね家は昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、 全人類に万物を神の命、仏の命と拝む生き方を広めてきた。聖鳥の家はこの宗教心を広く伝えるとともに、現代的な意味での宗教生活の実践として、環境問題に取り組み、あらゆるメディアと活動を通して地球環境保全に貢献し、未来に美しい地球を残さんとするものである。朗読を終わります。この環境方針に従って聖鳥の家本部におきましても、ペーパーレスの実施、前箸の持参、前バッグの携帯、エアコンの温度調整、ゴミの分別徹底、事務用品の再利用など、環境に優しいたくさんのことを実行しております。また、聖鳥の家本部では、各家庭の屋根に太陽光パネルを設置した聖鳥の家の会員に対して、助成金を出したりもしています。各家庭においては、お風呂の水を洗濯に利用したり、お米の研ぎ汁を植木にあげたりしているほか、エアコンはなるべく使用しない。使用する場合でも夏場は温度を28度、冬場も20度に設定し、なるべく CO2 を排出しないように気をつけています。川の水の汚染を防ぐためには、洗濯用の洗剤に合成洗剤を使わず、粉石鹸にするとか、台所でも油汚れはペーパーで拭いてから、お湯でアクリルたわしなどを使って洗うと、洗剤を使わなくても大丈夫です。私も最近はあまり油料理を作らなくなって、そのまま食べられる野菜サラダとか、煮物などの料理が多くなってきました。そして買い物するときも生産地に気をつけて買うようになりました。聖鳥の家総裁谷口正信先生は、本日のテキストであるご著書、今こそ自然から学ぼうの26ページから27ページにかけて、次のようにお説きくださっております。朗読いたします。エネルギーを無駄遣いする我々の生活習慣が大きな原因となって、途上国の自然が破壊され、多くの生物が絶滅し、貧しい国の人々が犠牲になっているのを知りながら、それは現象世界のことだから、対処は政治家や官僚や NGO に任せておき、我々は神の道、仏の道を極めるべきだ、などと考え、一向に自分の生活習慣を変えようとしない人は、炎が上がらないような火であり、宗教的には値打ちがないと言わねばならない。しかし私はここで、すべての信仰者が自分の信念や信仰と寸分違わない生活を送るべきだと言いたいのではない。私自身が第一そんなことは現実にできていない。そうではなく、惰性や習慣、世間の潮流や流行などにとかく流されがちな日常生活の中では、信仰や信念に目覚めた意識を持って自分を律する努力がなければ、それは実質的に宗教を信じていることにはならないということである。朗読終わります。私たち人間がこの地球上で生きていくためには、何事をするにも肉体を通さなければならないわけですが、皆様はこの肉体を構成している元素は、どこから来ていると思われますか？人間の肉体を構成する元素は、そのほとんどは水素、酸素、炭素、窒素の4種類で成り立っていて、その元素は地球上にすべてあるもので、その元素を植物や動物が無機物の形で摂取し、我々人間はそれを食物としていただいていると言われています。だからこの肉体は地球から借りているということになるんだそうです。このように私たちと密接なつながりのあるこの地球のために、私たちは一体これまでどのようなことをしてきたのでしょう。18世紀から産業革命が始まり、二酸化炭素を大量に排出する産業がどんどん発達し、地球温暖化現象を引き起こすという最悪の状態となってしまいました。この温暖化により、異常気象が起こり、モンスーンや集中豪雨などが発生し、毎年多くの犠牲者が出ています。南極の氷棚も予想以上の速さで崩壊し、その結果海面上昇現象が起こり、海抜が低いツバル諸島では、地面から海水が吹き出てきて、作物が育たず、生活できない環境となってしまいました。そこに昔から住んでいた1万2000人ほどの住民は、国を捨てて国から出て行かざるを得ない現状となってきているのです。先進国と言われる日本や欧米諸国の人たちの 便利な生活を追い求める生き方の犠牲となって、自然と一体となった生活をして生きてきた人たちの国を滅ぼしてしまうようなことがあってはならないことだと思います。そうした意味でも、環境保全活動を進めていく上で、最も大切なことは信仰心なのです。本日のテキスト、今こそ自然から学ぼうはじめにの、7ページから8ページで、成長の絵総裁谷口正信先生はこのように説かれています。一部省略しながら朗読いたします。人間は自然の一部であり、自然に生かされているのだから、自然の法則に逆らい、自然をねじ曲げることで幸福が実現するはずがないということである。それよりは、むしろ自然の法則に随順し、自らの内部にある自然を活性化することで道は開けるのである。第一章では宗教運動がなぜ地球環境問題や生命操作の問題に関わるかを述べることで、本書全体の導入部としている。本章で言わんとしているのは、信仰は生活の中に生かされて初めて意味があるということで、21世紀の現代人、特に先進諸国に生きる人々にとって、生活スタイルの変革を求める地球環境問題は、宗教的信念、信仰なくして解決は困難であることを訴えている。朗読を終わります。さて、環境保全のために私たちにできることは、先ほども申し上げましたが、環境を汚さないようにすること、地産地消の食生活をすること、ゴミ減量の 4R を心がけることなどがあります。4R とはリサイクル、再資源として利用する、リユース、再使用する、リフューズ、ゴミになるものを断る、リデュース、捨てるゴミを減らすのことですが、このように考えていきますと、身近でできることがたくさんあることに気がつきます。ゴミとして出せば焼却するのに多くの燃料を必要とし、CO2 も排出することになるわけですが、こうしてちょっと手をかけることで地球に優しい生活ができるのです。一人一人がそうした心がけをすることによって、美しい地球が蘇るのです。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。